ね、兄弟姉妹、クリスマスとは何ですかということについてお話をいたします。クリスマスというのはクライスト、キリストのことを英語でクライストと言います。マスです。でこれもマス、いわゆるミサのことです、ね、感謝の祭儀で、感謝のお祭りのことをクリスマスと言います、ね、イエス・キリストの誕生、まあ、一般的にご降誕と言っていますで、祝う祭りのことです、ね、
これはこっちに
よく X マスとですね、デパートのセールで言いますがですね、キリストをギリシャ語でクリストスと言いますですね。このクリストスをギリシャ語で書けば最初の文字が X で始まるんです。で英語では C ですね。でもですね、ギリシャ語はクリストス X で始まるんです。だから X マスと省略して言っていますなぜクリスマスは12月25日なのですか？ですね。12月25日はイエス・キリストの誕生日ではありません。もう何度も言っていることです。イエス様がお生まれになったのはイスラエルのカリオの祭りという期間です。これは私たち太陽暦の10月にあたります。ですね。御使いたちが野宿で4番をしていたと。ですからあまり寒い時は野宿できないんですね。せいぜい10月までが限度。12月25日にクリスマス降誕祭が初めて行われたのは AD336年のことです。ちょっといきさつがあるんですローマ非キリスト教世界、つまり異教世界ですね、では12月25日はですね、別のお祭りがあったんです。でこれはですね、太陽の神ミルトスと言います。それを祀る重要な日でした。ミルトス祭だったのです。しかしキリスト教を公認しローマの国教としたコンスタンティヌス帝という人がいます。この人は在位は306年から337年にですね、皇帝として君臨しました。彼は降誕祭クリスマスをミルトス祭と同じ日に行うことによって、これから降誕祭を12月25日に行うんだと。でそうすることによってクリスマスの方を広め、ミルトス祭を消滅させようとしました。クリスマスの方をですね広めようとしました、まあ、実にこれはキリストの誕生からですね、300年以上経ってのことです。クリスマスが最初に12月25日にお祝いされたのはですね、もう300年以上経ってからです、はい。まあ、一応常識として知識として覚えてください。イエス・キリストが生まれた年、いつお生まれになったのでしょうかですね。ルカの3章の1節にですね、こういう言葉があるんです。皇帝テベリオの治世の第15年という言葉がありま す, です、ね、実はこの日にイエス様が宣教を開始されたです。いわゆるバプテスマのヨハネからですね、バプテスマを受けられたのがこの第15年です。はい、テベリオ、このテベリオさんという人はですね、皇帝は AD14 年から37年にですね、この期間に皇帝として在位いたしました。ですからテベリオ治世の第15年というのは AD28 年か29年にあたりますですね。まあ足せばいいわけですけど、この時イエス様はおよそ30歳であったとルカの福音書の3章23節に書いてあります。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けたのはおよそ30歳でした。それから宣教を開始されたのです。ですからイエス様の誕生はこ ここから逆算してですね、紀元前の3年から4年ということになります。もともとはイエス様の誕生日をですね0年としたかったのですが、後で詳しく調べると少しズレがあったんですね。だから紀元前3年から4年がイエス様の誕生の年ですね。ちなみに私たちが勉強してきた世界史、今も私たちが使っている太陽暦はイエス・キリストの誕生を起点としています、ね、それは AD とか BC です。今年は AD2022 年ですね、はい、AD というのがラテン語です。アンノドミノと言います。意味は主の年という意味です。 AD はですね、アンノドミノね、ラテン語で主の年という意味です、はい、BC というのはこれ英語です。 Before Christ です。つまりキリスト誕生以前、キリスト以前という意味です ね。ですから今年22年はキリストの誕生からですね、2025年から6年目です。イエス様が誕生されてから今年は2025、6年です。イエス様の復活からイエス様は33歳半ぐらいで復活されましたからですね、イエス様の復活よりですね、1992年から3年ですね、現在経っているとですね、そういうことになりますね。歴史的にはそういうことです。はい、覚えとってください。まあ、覚えなくてもいいけど知っとってくださいはい、キリストです。でキリストっていうのはさっきクリストスと言ったようにギリシャ語なんです。でヘブライ語ではですねメシアと言います。正確な発音はマーシアハって言います。でメシアです。でキリスト、ヘブライ語ではメシアですねの誕生、このキリストも メシアも同じ意味ですですね。油注がれたものという意味です。もともとは救い主ですけども、油注がれたものという意味です。この誕生の予言ですね、イエス・キリストの生涯の多くは旧約聖書にたくさん書かれています。予言されており、誕生のこともお生まれになることも旧約聖書には書かれています。いくつか見てみましょう。創世記の3章を皆さん開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきますが、創世記の3章のですね、14から15を読んでください。
神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、
はい、このところを原始福音と言いますが、その前にちょっと前を少し解説いたしますので、踊る兄弟11、12、13読んでください。
すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰された。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。 それで私は食べたのです。
何度もお話ししておりますように、エデンの園はとてもとても素晴らしいとこでした。食べるに良いですね、もう本当に素晴らしい良い木の実がたくさんありましたが、中央に2本の木があり、命の木と善悪の知識の木、神様はたった一つの禁止事項、善悪の知識の木から取って食べてはいけないよと仰せられました。食べるとあなたは死ぬと。しかしながら蛇の誘惑によってですね、女が惑わされ、女も食べ、夫に与えたので夫も食べたとですね、聖書に書いてあります。皆さん知っている通りです。それで神様は最初に夫の方に言われました。なんということをしたんだとですね。そしたら夫は何て言ったんですかですね。あなたが私のそばに置かれたこの女がくれたので私は食べたのです。女のせいにするんです。女がくれたので食べたのです。悪かったって一言も言わないですね、はい。次に神様は女に教えました。何ということをしたのか。蛇が私を惑わしたから私は食べたのです。自分が悪かったって一言も言わない、拒絶します。これが罪の性質です。自分が悪いとは言わないんです。拒絶します。覚えてください。言い訳は肉の性質です。言い訳ばっかりしているわけです。私が悪かったと言わないんです。言い訳は肉の性質です。罪の性質です。ですから素直に自分が悪かったら悪かったと自らの非を認めてですね、神様の上に悔い改めることです。で次に神様は14節で今度は蛇に仰せられました。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣のよりも呪われるとですねお前は一生腹ばいで歩き、地を食べなければならないと。まあ実はですね、これはまあ想像ですが、この当時蛇は地を這うのではなくて、その前はまあ四つ足か何か知りませんが、普通の動物のように足があったと考えられています。だから蛇足っていう言葉が出て、そこから出てくるんですけどですね、はい、余分なものがついているということで、つまりほとんどの人は特に女性は蛇が嫌いです。ですね。大嫌いです。ここに呪われると書いてあるからです。蛇は呪われた動物としてですね、今日まで嫌われ続けています。本当にそうですね。で、蛇ですね。お前は一生腹ばいであるき、土地の地理を食べようと。で、次のです。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置くと書いてあります。このところを説明します。ここでですね、お前っていうのは蛇です。で、女というのはですね、エヴァですね、間にですね、また次にですね、こうおっしゃいました。お前の子孫、蛇の子孫です。で、蛇の子孫って何でしょう。いくつかの解釈があります。この世と考える人もいます。私たちのように罪の中にいる人間と解釈することもできます。またダイレクトにサタンと悪魔と解釈する方法がありますですね。それとですね、エヴァ、女の子孫というのは誰でしょうかですね。これはですね、神の子たち、私たちのことです。また教会です。またイエス様ご自身です。この世と教会、神の子と罪の中にいる人間、悪魔サタンとキリスト、この間にですね、敵意というのはお互い敵対することです。人間と罪の力との間に幾世代もですね、この時からずっと何千年間もですね、続く戦いです。でこれを敵意です。ですね。つまり教会はこの世と対して相入れませんし、神の子は罪の中にいる人間とは相入れませんし、キリストはサタンと相入れません。敵意を置くと。で、彼はここに書いてある。 彼はお前の頭を踏み砕きって書いてある。でこれはこのですね、だから彼、女の子孫、彼はイエス・キリストのことです。お前サタンです。頭を踏み砕くって書いてある。頭を砕くってどういうことでしょうか。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかられましたが、死んで葬られ、3日目によみがえられた復活によって、イエス様が死んだ時点ではサタンは大喜びだったんです。邪魔者がいなくなった、ね、自分たちが勝利したとサタンはその時思ったんです。しかし神様はキリストを復活させることによってですね、もうサタンの脳天を打ち砕かれました。よみがえったわけですから、復活によってイエス様は罪と死の力に勝利されたんです。で皆さんはもう罪に支配されることなく死の力に支配されることはありません。なぜなら私たちはよみがえるからです。新しい命によみがえり、新しい体を持つからです。だから私たちは罪に対して死に対して完全な勝利者です。先ほど私たちはウィシャルオーバーカムって言うんですね。オーバーカムって勝利する打ち砕く、シャルっていうのは誰かが私をそうしてくれるっていうことです。そしてサタンにですね、もう致命傷、頭が砕かれたんですから致命傷を与えですね、サタンはキリストの復活によってもう脳天が砕かれているんです。完全に死んではいません。サタンが死ぬのは千年王国の後です。しかしもう瀕死の状態ですですね、瀕死の状態です。現在サタンはキリストの復活によってもう脳天、頭を踏み砕き使えた、脳天が砕かれているんです。ですから兄弟姉妹、皆さんはサタンを恐れる必要は全然ありません。もうイエスの名によってもう完全に勝利者です。でサタンが来たらイエスの名によってと、イエスの血潮によってと、その言葉一つでサタンは逃げていくんですよ。でサタンを恐れる必要は全くありません。イエス様が勝利されました。サタンは瀕死の状態です。だからサタンの武器というのは何かっていうのはですね、嘘なんです、偽りなんです。嘘の情報をささやき吹き込むことによって私たちの心を惑わすという方法しかサタンは今取れないんですよ。力がないんです。だからね、この嘘の情報で偽りなんです、サタンのやり方は。だから間違った情報とか噂話とかに惑わされないでください。サタンは惑わしですからですね、それがサタンの手段なんです。はいね、ささやきなんとかってありましたね、昔ささやきのおかみ、ささやきですね、ささやきなんです。サタン、そのささやきに人間はコロッといくんですよですね。はい、サタンは今キリストの復活によって物事が砕かれ瀕死の状態ですですね。しかしサタンはですね、ここに彼のかかとに噛みつくって書いてある。キリストのかかとに噛みつきました。でもかかとを噛みつかれただけでは致命傷に人間はなりません。でこのかかとに噛みつくっていうのはどういうことか、キリストが十字架で苦しみを受けたということです。十字架で苦しみを受けたということです。これがですね、サタンがキリストにですね噛みついたということです。よろしいでしょうか。イエス様はサタンの頭を踏み砕き、サタンは脳天が砕かれ瀕死の状態です。何も恐れることはありません。イエスの名によってという一言でサタンは逃げ去っていきます。サタンはキリストのかかとに噛みつきました。十字架にかけたんですですね。イエス様は苦しみを受けられました。しかしイエス様は復活されたのです。この意味なんです、ここのところはですね。でこれを原始福音って言うんです。さっき言ったように父なる神様はアダムとエバが神様に背いて罪を犯した直後です、善悪の知識の木を食べた直後にですね、もうその時点で一人子イエス・キリストをこの世に使わすと、そして十字架の苦しみと復活によって私たちを救い、 罪と死とサタンの力から解放するという宣言をもうこの時点でしてくださったんです。もう罪を犯した直後にですね、キリストが来てお前の頭を砕くよとですね、それを成してくださいました。キリストの誕生はもうこの時から神様はですね、すでにご計画予言されていたわけです。だからイエス様はある日ですね、突然お生まれになったわけではありません。はい、じゃあこう踊る兄弟、創世記3章の7節読んでください。
このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。
はい、神様が取って食べてはならないという善悪の知識の木から取って食べたことで人間に何が起こったでしょう。目が開かれたとこう書いてますね。はい、そして自分たちが裸であることを知ったって書いてあるんですね。人間の中にですね、いわゆる、常識的なものですね、いわゆる物が入ってきました。予的なものが入ってきましたですね。そしてどうしたか、一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰を覆った、裸の恥を覆ったって書いてある。一軸の葉ですよ。罪を犯した人とその妻は自分たちの恥ずかしい恥、罪を隠すために一軸の葉を腰に巻きました。兄弟姉妹、今日人は外側のもの、一軸の葉で覆ってるんですですね。自分の恥を一軸の葉、外側のもので、私は地位を得た、肩書きを得た、お金を持っているですね、持ち物なのでなどで自分たちの恥、弱さや罪をですね、今日人間は隠そうとしているんです。しかしながらもう一軸の葉なんてですね、葉っぱですからすぐに枯れてしまうんです。でそんなもんでは覆えないんです。しかし今日多くの人は外側のもので、外見でですね、自分の内側の罪の醜さを隠そうとしているわけです。しかしひとたびそれを取り除けばですね、内側は罪と不法でいっぱいなんです。しかしながら神様はですね、創世記3章21節で、踊り兄弟読んでください。
神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。
人間は一軸の葉を腰に巻きましたが、そんなもので私たちの罪は覆うことはできません。もうすぐにですね、もう枯れてしまってですね、裸の恥を表すだけです。それで神様は次何を、動物を殺した。そしてですね川の衣、動物を殺すときに当然血を流すわけです。血が流れるわけです。で血を流した後、アダムとその妻のために何をしたか、川の衣を作ったって書いてある。で彼らに着せてくださった。ですから当然川の衣を作る前に動物の血が流れていたわけです。ですね、血を流さなければ川の衣は作れません。どういうことか、ヘブル書9章22節にこういう御言葉があるんです。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。皆さんと一緒にこの文章だけをですね、一緒に告白いたしましょう。はい、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。今日私たちは聖餐式を持ちました。皆さんはブドウ酒を飲みました。ブドウ酒はイエス様の血を表しています、意味しています。この血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないんです。罪の許しは水では流れませんですね、はい、時間でもですね消えません。血なんです。血を流さなければいけないんです。 で、旧約聖書の時は皆さん知っているように子羊や動物の血を流しました。それも毎年毎年毎年繰り返さなければなりませんでした。しかし2000年前にイエス様が来られて、たった一回、たった一回ご自身の血を流されました。この血の効力は永遠なんです。一回だけで十分なんです。永遠の贖いをなされたとですね、書いてあるわけです。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。必ず罪の許しは血なんです。でイエス・キリストの十字架の血がもうパーフェクトです。完全な許しなのです。キリストは十字架の上で打たれ血を流しですね、私たち人間のすべての罪を取り除いてくださいました。ですからこの創世記3章21節、アダムに皮の衣を着せられたということは、この時点で神様はキリストが出現すると、十字架にかかると、私たちのために血を流すということをですね、これ予表というんですが、前もって語っておられるわけですですね。創世記22章の2節。じゃあ、踊る兄弟。ここはですね、あ、いいです。読まなくていいです。はい。私だけお読みいたします。神様がですね、アブラハムに仰せられたところです。あなたの子、あなたの愛している一人を、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。ご承知の通り、イサクはアブラハムが待って待って待って、神様の約束を待って100歳になって生まれた一人子です。目に入れても痛くないそのイサクを、私のため、神様のためにですね、全焼の生贄、殺して捧げなさいとおっしゃった。神様はアブラハムに100歳になって生まれた一人子イサクを全焼の生贄として神に捧げるように命じられました。これはやがて神様がご自身の一人子イエス・キリストを捧げる予表です。神様も一人子イエス・キリスト様を全人類の罪の贖いの生贄として十字架にかけられました。だからアブラハムがしたことは神様がなさったことの前触れ予表なんです。ですね。まあ父の涙と書いておりますが、岩淵誠さんの賛美ですね。ですね。イエス様が十字架にかかられた時、神様はどんなにどんなに辛い思いをされたでしょうか。自分の一人子をね、十字架にかけて殺すということは、神様ご自身にとってもどんなに苦しく辛いことであったでしょうか。岩渕さんは小学校6年生のアッコちゃんを亡くしたんですね。その時にですね、神様が一人をお与えになったことの愛が分かったと、それに証しをし、その時にですね、作られたあの曲が父の涙というね、賛美ですね。はい。ですからアブラハムが一人をお捧げたように、神様も一人をお捧げになりました。これは全部クリスマスのですね、神様の予言なんです。このようにイエス・キリストと、イエス・キリストの誕生と苦難は、旧約聖書において何度も予言されています。他にもいっぱいあります。ですね。旧約の聖徒たちは、旧約のクリスチャンたちは、やがて生まれて来られるメシアを信じて義とされました。そして神の国に入れられました。はい。ヨブ記の19章です。ここ開いてみましょう。では、大鶴兄弟、ヨブ記の19章のですね、25から27節を読んでください。
私は知っている。私を贖う方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように 剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で絶えいるばかりだ。
まあ、ヨブ記がいつ頃書かれたかは正確ではありません。大変古い書物だと言われていますが、後の日にって書いてある。やがて私をあがなう方だから、これ神の子イエス・キリストなんです。生きておられですね、塵の上に立たれる、十字架にかけられて死なれる。私は今信仰によってそのお方を見るってですね。この方を私は自分自身で見ると言っています。私の目がこれを見る、他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。いいですか、兄弟姉妹。私たちは2000年前に十字架にかかったイエス・キリストを信じて救われましたね。でも旧約の生徒たちはその時はまだイエス様おられないんです。しかしやがて何年か後に救い主がですね現れると、そのことを未来を信じて彼らは救われたんです。私たちは過去を信じて救われた。もうキリストは十字架にかかりましたから。でも旧約の生徒たちはやがて神様の約束がメシアが生まれてくださり私たちを救ってくださるとですね、未来を信じて救われたんです。だから信仰というのは時間をですね乗り越えたものなんですよ。はい。ですから救われるのはですね、天国に入るのはただイエス・キリストに対する信仰だけなんです。私たちは過去のイエス・キリスト十字架を信じて救われましたが、旧約の人たちはやがて来るイエス・キリストを信じて救われたわけですですね。はい、はい、イザヤ書の9章を開いてください。はい、6節7節です。大変有名な予言です。ヨーズル兄弟読んでください。
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
一人の緑子、赤ちゃんが私たちのために生まれると書いてある。一人の男の子が私たちに与えられると書いてある。もちろんこれはイエス様のことです。イザヤ書というのはですね、旧約聖書の福音書と、旧約の福音書と言われるほどキリストの生涯について多く記されている書物です、ね。ではイザヤ書のですね、7章の14節、オズル教では少し戻って14節だけ読んでください。
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
聖書を開いている人、この字ですね、4節だけ一緒にお読みいたしましょう。はい。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そしてその男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。どこかで聞いた御言葉ですね。 はい、イザヤはインマヌエルの神キリストが生まれることを、だいたいイエス様の誕生から700年ぐらい前の人です、予言しました。でこの御言葉はマタイの1章23節後で開きます、転用されていますですね。はい、じゃあマタイの1章に戻ります。マタイの1章に移ってください。少しずつ読んでいきます。はい、ですから旧約聖書メシア誕生、一人の緑子が生まれるという予言はこの新約において、まあ、実現したわけですね。はい、イザヤの予言は実現しました。はい、メシアイエスキリストの誕生の実現です。大鶴兄弟18節読んでください。
イエスキリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。
マリアはヨセフのですね、妻と決まっていたがということです。だからどういうことが言い名付けだったということです。中東ではですね、子供の時に親が結婚相手を決めます、いわゆる言い名付けです。ただこれはですね、よほどのことがない限りですね、解消されることはありません。ですから一旦言い名付けが決まったら、これはもう事実上の夫婦です。あとはですね、ある年齢になって結婚式を挙げればよいのです。だから決まっていたがって書いてある。ところがですね、マリアはですね、結婚式の前に聖霊によってイエスを身ごもったって書いてある。でこの時マリアが何歳であったかってね、いろいろ説があります。若いのを言う人はもう14、15歳ぐらいだろうという人もいますし、18歳ぐらいだろうと、もちろん正確なことは分かりませんですね。イエスを身ごもりました。しかしながらこれは大事件です。イエス様の母はマリアですが、ヨセフは父ではありません。マリアはヨセフによって身ごもったのではないからです。聖霊によって身ごもりました。ところがそのようなことは誰も分かりません、知りません。ですから、はい、大鶴兄弟19節読んでください。
夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。
はい、ヨセフはとても良い人でした。でマリアを晒し者にしたくなかった、これ晒し者って言葉です。結婚前の女性が身重になること、つまりお腹が大きくなることはですね、これは姦淫の罪です。どこかで姦淫の罪を犯したのではないかと考えられ、これは申命記の22章の22から24に書いてあるんですが、そのような女性は死刑に相当すると。もちろん男の方も死刑です。姦淫の罪を犯した者は男も女も殺せと、これ申命記に書いてあるんですですね。まさか聖霊によってとかみんな分かりませんから、それでヨセフは悩むんです。どうしたらいいだろうか。彼女を晒し者、つまり死刑にはさせたくないと。ですから密かにマリアを離縁しようとですね、晒せようと決めたって書いてあるですね。で大鶴兄弟20節読んでください。
彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。
はい、ヨセフがそのことで悩んでいると、天使が夢に現れました。ヨセフに言いました。ダビデの子ヨセフよと、ここに書いてある通りですですね。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるからですとですね。はい、それでヨセフはマリアを受け入れることにいたします。21節読んでください。
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
マリアは男の子を産みますから、その名をイエスとつけなさい。でイエスというのはですね、ヘブライ語でイエシュアと言います。イエシュアって。で次にこのイエシュアという言葉の意味、イエスという言葉の意味が書いてあります。ご自分の民をその罪から救ってくださる方という意味がイエスという言葉の意味です。つまり救い主です。イエシュアですですね。旧約聖書にヨシュア記という書物がありますですね。またホセア書という書物もあります。このヨシュアとホセアも同じイエシュアという意味です。救い主という意味です。救い主イエスの意味は、言葉の意味はですね、ご自分の民をここに書いてある通りです、その罪から救ってくださるお方という意味がイエスという言葉の意味です。ヘブライ語でイエシュアと発音をいたします。つまり救い主ということです。はい、22節読んでください。
このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。
はい、このすべてのことはですね、旧約の預言によるイエス様、さっき言ったいろんな人を見てきましたですね、その預言はですね新約によって成就いたしました。このことは全部旧約の預言者が前もって預言していたことが今成就したんですよとですね、御使いはヨセフに言うんです。そしてその預言の一つを、さっき言ったイザヤ書の7章からの預言をですね、御使いはマリアに語ることになります。それがこれです。はい、イザヤ書7章14節ですが、オルズル兄弟23節読んでください。いやいや、23節、イザヤ書1章の、また1章の23節。
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
はいはいはい、はい、つまりこれ御使いは、この一連のことはちゃんと旧約聖書の預言者が預言したことが今成就したんですよと、それを説明します。それは先ほど言いましたイザヤ書7章14節の預言の成就です。インマヌエルということですね。エルというのは神という意味ですですね。神は私たちと共におられるという意味です。でこれインマヌエルです。つまりイエス様はインマヌエルの神様、いつも私たちと共におられる神様です。このマタイの福音書、この1章23節ですね、の福音、マタイのいる福音書は1章23節のインマヌエルで始まりですね、28章20節にはこういう御言葉があります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、で終わっています。インマヌエルで始まり、いつもあなた方と共にいますで終わっているのがマタイの福音書なんです。つまり私たちのですね、神様イエス様はいつも私たちと共にいてくださる神様であるということです。インマヌエルの神様です。今日もこの瞬間あなたと共にイエス様はいてくださいます。どこに行ってもですね、あなたと共に、どこでもですね、いつでもどこでもイエス様あなたと共におられます。だからおられますので、いつでもイエス様と交わることができます。イエス様はこの地上の生活でいつも人々の中に入っていかれました。貧しい人と共におられました。で最後ルカ4章を開きます。18、19を大鶴兄弟読んでください。
私の上に主の御霊がおられる。主が 貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためだ。
はい、イエス様は囚われ人に、盲人に、虐げられる人といつも共におられました。そのところに私は使わされているのですと、ここに書いてあるわけです。イエス様が30歳の生涯ですね、公の生涯に出られたその後はいつもそのような生活です。そしてイエス様は十字架にかけられですね、死んで3日目によみがえられるわけですが、天に昇られた後、このもう一人の助け主、聖霊を使わせてくださいました。この聖霊についてはですね、ヨハネ14章の16から17には、聖霊は私たちと共にいてくださいます、私たちのうちにいてくださいますですね。そして使徒の働き1章の8節では、上に臨んでおられますとですね。つまり聖霊もインマヌエルの神様なんです。イエス様も聖霊様も同じお方、インマヌエルの神様です。ですからインマヌエルの神イエス様はですね、1、私たち全人類の救い主です。2番目、救われた聖徒、兄弟姉妹皆さんのことです。弟子たちの主です、ご主人です。だからイエス様の命令に従って私たちは生きていくわけです。ですね。イエス様の命令のことを御心と言います。3番目、決して離れることなく世の終わりまで共にいてくださる助け主です。ですね。聖霊を使わして私たちをいつもいつも助けてくださるインマヌエルの神様なんです。ですね。はい、今日はクリスマスですが、特にインマヌエルの神様について皆様にお話をいたしました。そのイエス様にですね、お会いする日がクリスマスなんです。だから皆さんのクリスマスはいつだったでしょうか。私は22歳の8月の12日にお会いしました。みんな違うわけです。ですね。皆さんはイエス様にいつお会いしたでしょうか。ですね。そのイエス様にお会いする日があなたのクリスマスです。あなたのクリスマスです。どうぞまだイエス様に会ってない人は、どうぞこの方とですね、お会いして、この方はインマヌエルの神様ですから、共におられる方、その生涯をこの方と共に歩むですね、この生活人生を送りますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。はい、総額者、総額してください。総額の中でしばらく静まります。今日はクリスマス、旧約聖書の